2018年5月20日日曜日、神戸市内某所で収録しております。私マゴチンがですね、5月にベトナムに旅行に行ってきまして、そこでですね、映画館に行ってきたので、その模様のレポートからちょっと始めたいと思います。シネマ Q のポッドキャスト、
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、京阪神で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私、2代目カリスマ司会者ペップと、
マコチンと、
薬師丸の3人でお送りいたします。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ベトナムに行ってたと。
はい、行ってまいりました。
どれぐらい行ってたんですか？
1週間ぐらいですね。
1週間？
はい。
へ
ー。で、ミニシアターっぽいところに行きたかったんですけど、やっぱそういうところ見つからなくて、
ね、まあそうでしょうね、
はい、
う
ん、まあいわゆるシネマコンプレックスになったんですけど、
はい、
はい、行ってきました。
どんなとこですか？
ホーチミンにある、まあ、シネコンでして、はい、韓国の CJ コーポレーションですか、がやってるシネコンでした。
へえ、映画館もやってんねや。
そうなんですよ。結構ベトナムの映画業界、韓国が牛耳ってるらしくて。
あ、そうなん。へえ。
僕がこう偶然たどり着いたところもその CJK やったんですけど、そこでね、ちょっとチラシも取ってきましたよ。こんな感じでしたね。
これが
見た僕映画
です。あ、見た映画。これなんていう映画ですか？
ラブ・サイモンっていう映画で。
ラブ・サイモン。
へえ。
日本では多分公開されてないんですけど。
うん、
ラブコベなんですね、アメリカの。
おお、は
いはい。ペップさん監督とか知らない
んですか、ね？誰ですか？
グレッグ・バーランティっていう人なんですけど。
グレッグ・バーランティ？
あんまり
知らんな。
有名じゃないですかね。
うん、
で主役がニック・ロビンソン。うん。っていう、まあ、男の子で、
この左の子かな
が、一応ジュラシックワールドにも、
ああジュラシックワールドの子か、
出演していたという、
お兄さんの方かな、
ことなんですけど、
お兄さんですかね、
うん、まあニュースターですよね多分ね、うん、面々から見る限りでは、
アベンジャーズとかも、
ああほんまや、
あります
よ、形がなかなかあれですね、
あでもビジュアルはすごいかっこいいな、どれも、
ですね、
気に入りました
か、
うん。あどうなんやろな。でも映画館が韓国資本ということは韓国の会社のデザインっていう可能性もあるわけですよね。
どうなんですかね。
まあそんなことないかな、わからんな。
あのね、予告を見ていると、はい、あの制作国のその予告をそのまま使ってました、うん、そのベトナムの字幕を入れるっていう形で。
なるほどなるほど。ああそれの方がええねんな。
あその方が好きですか。
うん、あその方が好きですね。
なんか僕はそこになんかちょっと
違和感があった。
違和感というかオリジナルのものを作っていないっていうところでちょっと力入ってないんちゃうかなとか思ったんですけれども。
でもね、そこはまあまあそ好みにもよると思いますけど、
うん、
削減するんやったらそこかなっていう気がするんですよね。
ああ、なるほどね。
制作国が作った予告をそのまま流すことで、うん、日本の予告を作るというのを削減するっていうのはありなんかなっていう気はするんですけどね、
うん、
余計なお金をかけないという意味ではね、
うん、
もともとありもんやから、まあまあそんなこと言ったら日本で予告編作ってる会社困ると思うんですけど。あでもかっこええな、
これめっちゃかっこいい。ラスクワールドの裏面かっこいいです、
うんうん、かっこいいね。
で、まあ、日本とちょっと違うなって思ったのが、
うん、
まあ、スクリーン数は、まあ、やっぱり多いんですけど、
はい、
席数が、その映画館はですけど、うん、最大で61席。
ちっちゃいでしょ。
ちっちゃ。
で、シネコンやのに61席。
そうなんですよ。
シネコンでもないですね、61席って。なかなか。
で、一番小さいスクリーン、まあ僕入れなかったんですけど、
はい、
それは10席。
あ
っていう、かなり、まあ、こじんまりとしているというところがまず面白かった、
ね。まあ確かに確かに、
へ、
うん。
客層はやっぱり若い人が多いです。これはもう街がそうなんですけど、
あ
ベトナムのホーチミンすごい若い人に溢れてて、
へえ、そうな
の。レストランとか入ってももう店員さんがもう自分より年下の人ばっかみたいな、
ほ
う、そういうまあ街なんで、まあ映画館がそういう客層であることにはまあ違和感は感じなかったんですけど、
うん、
まあ、僕が見たのは、
うん、
ラブ・サイモンという映画で、はい、23時40分の回
お、遅い。
遅いでしょ。
すごいな。
すごい。
で、さ、あ、ごめんなさい。23時じゃないな。ごめんなさい。21時でした。
あ、21
時の回を見て、
うん、
で、30人強入ってました、
ね。あ、すごいな。
で、ただね、ちょっとマナー悪いですね。
マナーが悪い。
スマホ見たり、
あ、結構
遅れて来る人がいたりとかして、
へー、
そこはあれやったんですけど、けどまあ、笑い、まあ、これラブコメなんですけど、
うんうん、
笑いにはこう溢れてて、
あ、なるほど、
まあ、鑑賞環境としては良かったっていう感じですね。ほうほう。で、さっき23時40分って言ったのは、
うん、
最終回です、この映画館の。
最終のスタートが23時40分。おー、いいな。
元気でしょ、ベトナム。
うん、元気ですね。
ただ、ちょっと驚いたのは、
うん、
なんかエンドロール入ったと同時に、
あ、そのパターン。
全員が席立って。
あ、そのパターンや、やっぱり。
場内ゼロになったんですよ。
へ
ぇ。それで、電気も軽くついて、
うんうんうんうん、
それで、なんかスタッフも清掃始めました。
始まる。ああ、韓国スタイルや。
あ、それ韓国スタイルなんですね。
そうそうそうそう。
へぇ。だからそれがびっくりして、ちょっと居心地悪いなって、僕もあのエンドロールで抜けちゃったんです
よ。あ、抜けた。なるほどね。
辛いですもんね、
は
い、
そこがちょっとカルチャーショックというか、
はいはい、
びっくりしました。
あ、そこもやっぱでも韓国スタイルなんかもしれへんな、 CJ がやってるんやったら。
そういうことなんですね。ベトナムがっていうよりかは、
そうそう、そのシネコンがそういうスタイルやからお客さんも出ざるを得へんみたいな。
うん、
まあ、エンドロールまでねじっと座ってるのは、まあ日本は割と独特なところはあるとは思いますけど。あ、
なんですかね。
うん、
まあまあ、ちゅう感じで。
へぇ、はい、料金はどれぐらいなんですか？
料金は、安かったと思います。ちょっと、あれなんですけど、まあ、600円ぐらいですかね。
大人が？
はい。
安いな
ぁ。だったと思います。はい。
それ、レイト料金とかやからっていうことですか？それとも平日、普通での昼間でも
600円。
普通
ぐらいだ
った。安っ。
はい。
物価もやっぱだいぶ安いんですか？
そうですね。ご飯も、まあまあ、言うてでも、日本の半額ぐらいですかね。
おお、安い、うん。じゃあもう500円もあれば、
そうですね、
食べれる。
そういう感じです。
はあ、
よかったですよ、ベトナム。
おお。
映画関係ないですけど。
まあまあまあまあね。映画館は全体のにぎわいとしてはやっぱり結構入ってる感じありました？
どうなんですかね。
まあ席数が少ないからね。
うん。
トータルで考えたら日本よりも少ないかもしれへんけど。
土曜日が、僕見た日が土曜日やったんですけど、
うん、
あのベトナムは土曜日が仕事の最終日で、
あの
まあ、花金というか。
ということは、週休2日じゃなくて、週休1日ってことですか？
そういうことですね。
で、
まあ、そのホーチミンの大きな広場が、歩行者天国になって、めっちゃガヤガヤ遊んでるんですね。なんか家族連れとかもいたりして、
夜中でも。
夜中でも。
へ
ー、なんで、その人だかりを見ると、
うんうん、
映画館はちょっと寂しいかなとは思いました。
街、で遊んでる人の方がやっぱ圧倒的に多い。
そうですね。だからやっぱり、まあ、映画に関してはこれからなんじゃないかなみたいな気はしました。
なるほどね。
うん、
まあ、自国のシネコンがないっていうことから考えてもそういうのはあるのかもしれないですね。
うん、
でもいいじゃないですか、
うん、
ね、海外行ってね、その土地の映画館に入るっていうのは、まあ、映画好きな人からしたらね、
うん、
こうマストみたいなとこあるんで。
いや、いいですね、羨ましい。
うん、チラシもね、また後でこれ写真撮って見てもらいましょう。
小さいですね、チラシは。
ああ、ですよね。
可愛いですね。
日本のよりもだいぶ小さい。アベンジャーズだけちょっと変形ですけど、
うん、
他は全部サイズは一緒かな。B5 ぐらい
ですかね。
A5 かな。
A5 か。ああ、ワンサイズ小さいね。
うん、
まあでも、なんかコレクションするにはちょうどいいし、紙質がいいです
よ。いいですよね。分厚い紙です、ね。
分厚い、分厚い。どれもそうですよね。
うん、
日本のチラシよりも、あの、圧が、
そうですね。
あるんで。
ポストカードっぽいですね。
そうそうそうそう。どっちかというとね。うん、ポストカードよりも、ちょっと一段階薄めみたいな感じで。ね、いや、いいですね。
うん。
まあそんな、
はい。
ベトナムに行ってきた、マコチンから、
はい、
でもう一つお知らせがあるということで。
まあ、ベトナムに行けたっていうのは、
うん、
あの休みが少ない仕事でしたから。
そうですね、う
ん、なんでやっちゅう話なんですけど、
うん、
仕事を失ったんですね。
失ったっていう言い方したらなんかクビになったみたいな聞こえがしてあれなんで、まあまあ辞めたってこと
で、ね、まあ辞めて、
うん、
でまあ転職しようかということになっ って、うん、でまあ6月から東京に行こうかなというふうに思っております、
は
い、なのでね、あの神戸でこれ収録してるんで、
はい、
あの参加ができないっていうふうになったんですけど、
うん、
まあ少なくとも自分のコーナーとかは、
はい、
電話で出演するっていうところに落ち着きまして、
は
い、
そうですね、
ね、はい、あの今回以降の、
うん、
ポッドキャストにも、まあ、参加はするんですけど、
はい、
ちょっと限られますよという、
そうですね、
ことを、はい、ここでちょっとお知らせしておきたいと思います。
はい、
はい、
で、はい、東京に行くのは、まあ、一応予定としては6月から
そうですね
予定っていうことなんですけど、はい、まだ実は住むところが決まってないと
そうなんですよ、
マジかっていう感じになってるんですけどまあまあでもあのなんとか行く予定では動いてると、
はい、
こういうことですね、
頑張ります、
はい、ということなので、もう神戸にいなくなるということになりますんで、マンスリーシネマトークももちろん神戸に帰ってきていない限りは参加はできない状況っていうことになるんで、あ、そんなまこちんにはぜひあのマンスリーシネマトーク東京の方にですね、足を運んでいただきたいなということなんですけども、要はまこちんがいなくなるということで、まあ僕と薬師丸さん2人で、レギュラーメンバーは残って、まあまこちんのコーナーはその電話でね参加してもらうということになるんですけども、今後のレギュラー回の収録、例えば、今回で言うと次回の収録が6月の24日になるんですが、この収録に参加したいとおっしゃる方をちょっと募集しようかなと思ってます、
はい、
条件的には我々いつも日曜日の夜収録をしてますんで、日曜日のまあだいたい6時ぐらいから4時間5時間ぐらい時間が取れる方、
うん
は
い、
来てくださる方の人数としては1名ないし2名、
うん
でお願いしたいなと。だから一人で来るのがちょっと不安やなという方はもう一方連れてきていただくとかっていうパターンもありかなと思ってますんで、次回の2018年の6月の24日の日曜日行けるぞという方はぜひともあのシネマクティフ .com のコンタクトアスからご連絡をいただければ、こちらから折り返しまたご連絡をさせていただきますんで、なので、まあ、そういう方がいらっしゃらなかった場合は2人で収録と、はい、いうことにはなるんですが、3人か、まあ、4人ぐらいで収録ができれば、
うん、
まあ、一番いいかなと思ってますね。はい、まあ、もちろん、あの、参加してくださる場合は、その時の映画の楽しみ方は自由だにも、
うん、
あの、参加をしてもらえますんで、
はい、
まあ、その時のプレゼンの、
はい、
あの、原稿なりなんなりとかっていうのもまた用意はしてもらわないといけないんで、
はい、
まあ、その辺も含めて、こちらからあのご連絡をさせていただきますんで、ぜひともあのご希望の方はシネマクティブ .com のコンタクト出すからお願いしたいなと思います。
はい
はい、まあ、こちらからお声をかけさせていただいてどうですかというパターンもあるかもしれませんので、まあ、その時はまたその時でご検討いただけたらなというふうに思っております。まこちんからのお知らせは以上です。
以上ですね。
はい、
はい、すみません、ちょっとご迷惑をおかけするんですけど、
はい、なので、はい、あのシネマクティフ自体はもちろん継続して、
はい、
あのメンバーとして残るっていう形になりますんで、
はい
はい、また何かのタイミングでね神戸に帰ってくるとかっていうようなことがあれば、
はい、
その時は参加してもらうと収録ね、
はい、
いうことになります。で、薬師丸さん、
はい、
何かお知らせございますか。
そうですね、私はまずあの映画チア部っていう団体が神戸にありまして、
はい、
私がその一期生で春に卒業したんですけど、
はい、まあね、
卒業の予定でしたんですけど、
はい、
この後輩たちが、
うん、
私がいた頃からパルシネマさんとのコラボ企画を
やってますね、
はい、やってまして、
はい、
あと6月にそのコラボの、
うん、
オールナイト上映があるので、それを、まあ、後輩たちが頑張っているので、
うん、
ぜひ行っていただきたいなと思って、うん、はい、で作品3本立てなんですけど、
はい、
ロック、ストック&トゥースモーキングバレルズと、
はい、
誘拐ラプソディと、うん、レオン完全版の3本立てで、はい、アウトローに気をつけろというタイトルがついたオールナイト上映です、う
ん
う
ん、なるほど。
これが6月2日の土曜日に、11時10分会場、11時30分版ですねの、
うん、23
ですね、はい、はい、開演になるので、
うん、
もしよかったら、
はい、
6月2日映画チア部パルシネマコラボのオールナイト上映に遊びに行ってあげてください、
うん、はい、これチケットはどうやって買いますか。
チケットはパルシネマさんの劇場またはピアとピーテックスにて販売ですね、うん、
なるほど。
調査のチア部のサイトかツイッターかを見てもらえると書いてるので、
はいはい、
あのその映画チア部もその学生向けの映画館で映画を見る楽しさを伝えるっていう団体なので、
うんうん、
映画チア部周りの方々は結構なんていうか学生じゃない方の応援が多かったので、
はい、
ちょっと我々的にはどうやったんかなと思うんですけどでもオールナイトは結構学生さんが来てくださってるので、
ああそうなん
ですね、はい、ぜひ親子とかでも大歓迎なので、
ああ、
は
い、いいですね、
ぜひぜひ周りの学生さんたちがいれば教えてもらって、
うん、
でもちろん大人の方もたくさん来てもらえればなと思います。
そうですね、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。料金いくらでしょ
う。あ、そうですね、料金が前売り券だと一般2500円、
うんうん、
シニアとパラシネマ会員が2300円、
うん、
学生が2100円、
ね、おいい、
だいぶ安いので3本立て2100円と1本700円ですね、
うん、
で当日でも一般が2800円、シニアパル会員2600円、うん、学生が2400円ですね、
うん、
一般でも当日2800円なので、
まあ、1000円切ってますからね。
そうです、はい、
1本あたり
で、ね、そうです、
うんうん、
まあ行けそうだったら行ってもらって、
うん、
で近所にコージーコーヒーっていうカフェもあるんですけど、はい、そこも結構提供してくださってて、はい、その日は6月2日は11時半まで営業されているので、
うん、
そこでコーヒー買って映画館に持っていくのもありだそうなので、
うん、そうですね、
はい、はい、なんでぜひぜひそのなんかディープ神戸で私は楽しいので、
はい、
あの辺遊びに行ったついでに晩見て帰ってもらったらなと思います、うん、はい、そんな感じで、
はい、あのパルシネマさんは持ち込み OK なんですよね。
そうですね、
あの、OK です、まあ、ガサガサねそういう音さえ立てなければ OK なんで、コージコーヒーさんでコーヒーを買ってね、
はい
はい、そのまま足でパルシに行っていただくという流れでね、はい、まあ、僕もあの1回でオールナイト行かせていただきまして、
あ、 ありがとうございます。
はい、まあ、あのチア部はね以前あのペップの家にも、
うん、
はい、小枝さんとマヤさんには出ていただきまして、はい、
お世話になりました。みんな頑張って卒業生頑張ってますみんな、
ね、はい、みんなね卒業されてしまったと思いますが、はい、あ、京都支部もできたんですよね。
京都大阪支部ができました。
あ、素晴らしい。
だから、はい、
うん、
そうそう、その頃もまたシネマツーリングって言って、あの学生で集まって映画を見ようっていう、イベント上映、イベント上映なんですけど、そういう日が設けてるので、
うん、
それをまたツイッターで見てもらって、学生さんはぜひ参加して、
そうですね、
はい、その終わった後にトーク、はい、トークというかその交流会もあって、
うん、
感想、実はマンスリーシネマトークみたいなのがあるので、うん
うん、なるほど、
すごい楽しい。いつも知ったらすごい人見知りだったんですけど、それですごい友達がいっぱいできたので、
あ、はい、いいですね、
すごく楽しかったので、ぜひ、うん、はい、参加しておいてください。
これね、まあ、僕らもその活動をまあずっと続けてるじゃないですか、
はい、
でもちろんね、あの認知もしていただいたり応援もしていただいたりっていうことももちろんあって、イベントもね、
うん、
あのたくさんのお客さんに来ていただいたりとかっていうのはあるんですが、まあ、いかんせんですね、若い人に訴求できてるかどうかというところが、
うん、
やっぱどうしてもこう課題としてあるんですよ。
確かに、
ね、あの、まあ、ここにいるメンバーは、まあ、僕を除いてまだ孫子20代でしょ、
はい、
でもちろん薬師丸さんも20代やから、はい、まあ比較的若いそうで頑張ってるんでいいんですけど、実際にそれを受け取る側の高齢化っていうのはやっぱどうしてもあるんですよ
高齢化問題ですね。
高齢化問題ね、はい、でこれからはやっぱどんどんどんどんそういう傾向は強くなってくるんで、
はい、
できるだけ若い人にその映画文化としての映画を楽しむということをできるだけ伝えたいなというところはあるんで、それがねやっぱりまあ若い人からしたらもうおっさんとかおばはんとかおるとこねもうええわというような場合もあるかもしれませんので、まあそういった場合はこういうチア部のね同年代の人がやってるっていうところにちょっとね参加してもらえたらなと思います。まあこんだけね僕らがその映画館で映画見るの楽しいですよっていうのを伝え続けてるっていうのはやっぱりそれなりの理由があると思ってもらった方がいいと思うんですよ絶対に、ね、あのだからそこを皆さんこの、まあ、ポッドキャストを聞いてくださってる方も含めてできるだけ次の世代にねつなげれるような形でこう、
うん、
どんどんどんどん伝達をしてもらいたいなと、はい、だからまあ我々のポッドキャストがたくさんの人に聞いてもらえるっていうのはイコール映画館で映画を見る楽しさが少しでも伝わるっていうことになると思うんで、
うん、
そういう意味で聞いてる人を増やしたいっていうところなんですよね、
は
いはい、僕らがどうこうということではなくて、だから若い人にもこういうポッドキャストなりなんなりで音源からこう情報を得てもらうというところも体験してもらいたいですし、
うん、
まあ、SNS がこんだけ広がってるわけですから、
うん、
まあそれも絡めてね、なんとかこう情報の一ツールとして有効活用してもらいたいなと思ってます、
はい、
はい、あの慣れてきたらね、
はい、
まあ、あのおっさんとかおばはんともね、
うん、
ちょっと遊んでほしいなところはあるんですけど、はい、まあ、最初はねやっぱりこう同年代でこう頑張って ねやってる人たちがいるんで、
はい、
そこの応援も含めてちょっとお願いしたいなと、
はいはい、
思っております。 で、私なんですけども、はい、実は、イベントがですね、2件ほど、ございまして、それをちょっとお知らせをしておきたいんですが、ね、香川は高松にあります、本屋ルヌガンガさんっていうのがあるんですが、はい、ここで、ちょうどこの収録の1週間後ですね、5月の27日の日曜日に、ジミソウルラジオフェスで、ソウルミュージックと映画とラジオとというイベントをやります。これは、ライムスター歌丸のサンデーシネマイン神戸ボリューム1でも天の声として来ていただきましたジミソウルさん、この春というか4月から、
うん、
ジミソウルラジオっていうのは RNC ラジオで30分で毎週番組を持たれてるんですが、まあ、このラジオ番組のフェスというところで、
うん、
僕もゲストとして呼んでいただきまして、こちらの方で、お話をさせていただくというイベントでございます。で、具体的にはですね、5月の27日の19時半から21時まで1時間半になるんですが、2部制になっておりまして、まあ、一部はそのジミーさんと僕とで、映画の中のソウルミュージックということで、まあ、ジミーソウルラジオ含めですね、映画の中のソウルミュージック、今までジミーさんが通信でポッドキャストなんかでも説明してくれましたけども、今度は新しい作品での実際に音源をかけながらね、説明をしてくださるということになってますんで、ここがまず第一部。で、第二部は、ジミーソウルさんと僕と、それからジミーソウルラジオの番組のディレクターさんをここに登壇していただいて、まあ言うたら、ペップの縁の、その出張版みたいな感じですかね。
はい。
はい、公開インタビュー。公開企画会議ということで、まあ、僕が聞き手になってジミソウルさんとディレクターさんにお話を伺うということで、まあ、そこから残り時間あればですね、ご来場いただいた皆さんと今後のね、ジミソウルラジオどういうことをやってほしいとか、どういうことをやれたらいいかとかっていうような話もできるんじゃないかなと、こういうイベントでございます。入場は無料です。ただしワンドリンク制になっておりますので、ワンドリンクだけ頼んでいただく、お金だけ握りしめてきていただきたらということですね。で、日曜日の夜なんで、もちろん遠方からって言ったらなかなかね、大変かもしれませんけども、はい、当日帰れる人の距離っていう風に考えると、割と広範囲でも帰れるフェリーとかね、あるんであ
の手この手を、
そうそうそうそう、なんとか帰れるっていう部分もありますんで、なんとかぜひね、四国以外の方にも来ていただきたいなと思っております。
うん、
当日はお昼ぐらいからうどん屋さん巡りして、
うん、
フェスに、はい、備えようかなと、いいないうふうに思っておりますんで、はい、ぜひともお時間ございましたら、日曜日の夜なんでね、ちょっと出にくい場合もあるかもしれませんが、ぜひともお近くの方はもちろん、お近くじゃない方も来ていただけたらと思っております。
はい、
はい。で、もう一つございまして、まあ我々シネマクティフとして活動してますけども、
はい、
まあもう皆さんご存知のように、シネマクティフには東京支部と名古屋支部ができております、
うん。
で、マンスリーシネマトークをそれぞれ開催をしてくれてるんですが、そのシネマクティフの東京支部からオファーがございまして、このポッドキャストの私のコーナーですね、ペップのメグッドバッドウィアードをぜひ東京でやってほしいということになりましたんで、これで東京に行って収録をするということになりました。で、こちらの日時は、おそらく次の配信の時にもまたお知らせすると思うんですが、はい、2018年の7月の8日の日曜日、
うん、
で、14時から、新宿の貸し会議室みたいなところを借りてくれてるらしいんで、そこで、まあ、だいたい2時間から3時間の予定で、まあ、グッドバッドウィアードを公開収録すると、うん、いうことになっております。はい。
公開収録。
公開収録ですね。で、この場所が、ですね、マックス27名かな入るところなんですよ。だから、マックスになるまで受付っていうことなんで、もう10人以上はもう申し込みしてくださってるらしいんですけど、
早っ。
もっともっと、できればね、満席でできたらなと思ってますんで、ぜひともこれを聞いてくださってる方は、シネマクティブ東京支部のノートってサイトわかります？
あ、はいはい。
あ、知ってます、知ってます。
そうそうそう。で、あれに、固定で表示をしてくださってるんで、まあ、こちらもまたリンクを貼っときますんで、これを詳しくは見ていただいて、申し込みをしていただけたらと思っております。人数が多ければ多いほど参加費用が安くなるシステムになっておりまして、まあ、場所代と、あと、まあ、僕が行く、ギャラは出ないんですけど、込 交通費を、
はい、
あの負担していただいてるんで、まあ、その分を割ってということになりますんで、現状やと2500円プラスドリンクってなってるんですけど、うん、1人増えるごとにだいたい200円ずつぐらいプライスダウンするということになっておりますんで、多分満席になったら結構安い値段になるんちゃおうかなという感じになってますから、これぜひともあの私のまあグッドバッドウィアードをお好きな方はもちろんですね、
はい、
まあ僕に長いこと会ってないから久々に会おうだろうかというような方もぜひともちょっと来ていただきたいなと、
うん、
で当日はイベント後にですね、我々あのマンスリーシネマトークでもよくやってますけども、放課後と称して打ち上げをやりますんで、まあ、こちらも、まあ、これはもうもちろん別料金になりますが、
はい、
お時間許す方はぜひということになっております。ですので、告知事項、まあ、いろいろございましたけれども、まあ、合わせて、あの、リンクの方も辿っていただいて、ぜひともご参加いただけたらなというふうに思っております。
はい。
どうぞよろしくお願いいたします。